姿勢を問う。令和3年第2回定例会一般質問での質問答弁要旨。一般質問を行った議員の順番で、各議員が一定のスペースで自由にまとめたものを掲載しています。各議員の名前とともに顔写真があります。自由民主党市議団吉田隆二。車椅子ベビーカーに優しい歩道整備を約束。一人暮らし高齢者の見守りについて。吉田。高齢独居世帯は全国平均 28.8%、 当市は 39.1% と高い傾向にある。人を介した見守りに加えて、通信機能付き LED 電球の点灯や消灯の情報を常時監視。一定時間動きがない場合、家族にメールが届くシステムあり。助成金含め民間サービス導入に向けた検討をされたし。答弁。他市の事例も参考に検討を進める。ユニバーサルデザインのあるまちづくり。吉田。バリアフリー基本構想策定に先駆けて、歩道と車道の段差解消用ユニバーサルデザインブロックを積極採用し、車椅子やベビーカー利用者、白杖者、白杖は白い杖の安心安全移動策を講じるべし。答弁。議員から紹介のあったブロックは、市としても歩行者の安全性及び快適性に考慮した構造と同感。早速、西町3丁目交差点、西恋ヶ久保4丁目交差点改良工事において設置する。また、バリアフリー基本構想にも盛り込む。スマホ決済を用いたポイント還元事業を。吉田。昨年末実施した子育て・高齢者応援商品券事業では、換金額約1億3000万円、換金率 96.4% と公表。現在実施中の国分寺市民・市内小規模事業者応援商品券事業も絶賛利用中と聞く。まだまだコロナ禍による経済損失は続くものと考えられ、ここでもう一段、スマホ決済によるポイント還元事業を実施せよ。答弁。キャッシュレス決済によるポイント還元事業は、多摩地域では数市において還元率 20% から 30% で実施しており、当市としても地域経済の活性化を図ることが期待できる事業であると認識。本定例会で補正予算を上呈している。吉田。導入に際し、スマホ操作が苦手な方も多くいるので、利用者相談会を実施するなど、より多くの市民が利用できる環境づくりをせよ。また、利用できる加盟店を増やすことも肝要。商工会等と連携して、加盟店側のメリットについても広く周知し、拡大策を講じるべし。公明党。佐野久美子。生理用品配布などコロナ禍の困窮者へ支援を。1、切れ目ない子育て支援について。佐野。10月から通所型産後ケアが開始となる。概略を。4、産後4ヶ月までの方、産後の心身の不調や育児不安がある方等に、市内の施設で産婦の休息や心理的ケア、育児サービスを提供する。佐野。今後は希望者が一度は利用できるよう要望する。市。初年度は対象を一定限定するが、妊娠から出産、丁寧な支援に取り組む。2. 学童保育所の高学年児童受け入れについて。佐野。狭隘状況の解消が一番の課題だが、 4年生の夏休み受け入れの要望は多い。定員に空きがある民設学童保育所で一定の条件設定し、高学年児童の受け入れを求める。市、民設学童保育所の活用を踏まえ、高学年受け入れを検討したい。3、認知症対策について。佐野、チームオレンジの構築が必要。今年度、市が目指す地域の支援体制の構築とは、市、認知症地域支援推進員が、都主催の研修を受講した後、市民キャラバンメイトと情報共有する場を持ち、認知症サポーターのステップアップ講座も開催する。4、安全・安心のまちづくりについて。佐野、発災時の災害協定先への提供要請のあり方や、適正な調達量と市の備蓄品のバランスが大事。市、協定で調達する物資の考え方の整理と、平時からの確認で備蓄品のバランスを図る。佐野、生理用品などの保存期間の設定は、防災備蓄品は安易に廃棄せず、必要な方に提供を。ローリングストックの考え方をするべき。市、生理用品、紙おむつの保存期間は5年。期限管理と有効活用とローリングストックを検討する。5、コロナ禍における女性の負担軽減事業について。佐野、3月30日、コロナ禍における女性の負担軽減に関する緊急要望を提出。4月19日に事業スタートしたが、現状と今後は。市、小中学校を含む4カ所で防災備蓄品の生理用品を必要な方に配布開始した。相談の入り口、健康支援と考え、可能な限り事業継続を検討する。公明党、高橋良子。ワクチン接種は学校や公共施設でも実施を。1、新型コロナワクチン接種で感染拡大防止を。1、キャンセル発生時のワクチン廃棄防止対策は。市、未接種の医療従事者やコールセンター予約申し込み者にその場で案内し来庁いただく等を想定。2、西町をはじめ市境や市役所から遠い地域住民のために学校や公共施設を活用し接種体制整備を。市、会場確保はできても医療従事者の確保が困難な状況であり、現時点では現行方式で進めたい。3、視覚・聴覚等の障害者に対する合理的配慮を。市、障害特性に応じた丁寧な対応を図っていく。2、ギガスクール構想による小中学生全員へのタブレット貸与では、誰一人取り残さない対応を。問い、各家庭の Wi-Fi 環境を把握し、整備充実を図ること。不登校の子どもたちにも丁寧な対応を求める。市、貸し出し用モバイルルーターの準備を進め、全家庭の子どもたちに自宅学習環境を整える。個別の事情に応じた指導を丁寧に寄り添い進めたい。3、食品ロス削減、フードドライブの取り組みを。1、未利用食品は処分せずご寄付いただける方から必要な方へ活用いただくために、何らかの回収方法検討を。市、今年度公民館等を回り資源拠点収集を実施。未利用食品回収にも取り組み、市民への周知を図る。2、災害用備蓄品のローリングストックを困窮者支援に活用できないか。市、 消費期限前の入れ替え時のタイミングで有効活用を検討したい。丸三、コロナ禍でさまざまな事情を抱え困窮する方へ、丸一丸二を提供しながら相談支援にもつなげたいがいかがか。四、食品をお渡しする際、適切な相談支援事業につなげられる可能性が想定される。検討したい。4. 伴走型の働きかけで空き家の長期化抑制を。問い、長期化する空き家は近隣住民への影響や所有者も課題を抱えることになる。早期連携対応を。し、相続等予測課題を示し意識啓発に取り組む。5. 外来種動物、ハクビシン等被害防止対策を。問い、空き家への住み着き、飼育動物への感染や作物を荒らす等の被害が出ており、速やかに対策を。市、駆除対策実施の先進自治体を参考に取り組む。自由民主党市議団、小坂道夫。犯罪に負けない強いまちづくりを。振り込め詐欺防止対策について。問い、最近の詐欺手口について具体的にどういったものが多いのか伺いたい。総務部長、市では預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺に関する被害が多く、全体においてはコロナワクチン接種に関わる詐欺が発生し始めている。預貯金詐欺は医療費などの払い戻しを理由に、キャッシュカードの確認や取り替える必要があるなどと市役所職員等を名乗る者から電話があり、自宅を訪れキャッシュカードを騙し取る手口。キャッシュカード詐欺は警察官などを装った者からキャッシュカードの不正利用を理由に預金保護の必要があると電話があり、自宅にキャッシュカードを取りに来た際にすり替えるなどして盗み取る手口。コロナワクチン接種に関する詐欺は、医療従事者向けワクチンが余っているや、中国製ワクチンがあるなどと理由をつけ、お金を払えば優先的に接種できると金銭を要求する手口。問い、青パトなどによる注意喚起の巡回を行ってはいるが、防災行政無線を利用した注意喚起は行えないか。答え、現在、注意喚起については、特殊詐欺の発生状況を小金井警察から提供いただき、青色回転灯を装着した徴用者を、その地域に巡回させるとともに、安全安心メールでも情報提供している。防災行政無線を活用した注意喚起については、警察と連携した対応を念頭に、有効性などを研究したい。その他の質問、史跡武蔵国分寺跡周辺の整備について、教育部長、国3411号線の周辺まちづくりについて、建設環境部長、コロナ禍における文化振興について、市民生活部長、コロナ禍でのスポーツ振興について、市民生活部長、学校教育について、教育部長、教育長。令和3年4月の保育所の開設状況について、子ども家庭部長。